皆さんおはようございます。最初に言い訳をさせていただきますと、ちょうど寒い日がありまして、今週なんか風邪をひいてしまいましてですね、ささやくような声で お話しますけれども、どうぞご容赦くださいませ。まあ、ほぼ治ってるんですけど、いつも私喉から来て、喉が最後に残るっていう、喉が牧師なんですけどね、不思議ですね。 はい、お許しいただきたいと思います。さて、今日はですね、福音を伝えるということで、御言葉を取り次ぎたいと思います。で、今日はですね、年間の年度の主題聖句というふうになりますね。で、もう皆さんお気づきと思いますけれども、先週からですけれども、主題の聖句の紙が張り替わり、また、この主題聖句の歌もね、新たなものになっています。で、今日この聖書の箇所を読んで、あれって思った方もひょっとしたらいるかもしれないんですけども、ちょっと縮めてあるんですね。こちらに書いてあるの縮めてあるショートバージョンで、元の聖句はこちらのローマ信徒の1章16節となります。特に今日は年間主題ということで、このフルバージョンの方ですね、本来の聖書の箇所の方から御言葉を取り継いでいきたいというふうに思っています。で、この聖書の箇所からも皆さんなんとなくもう気づいていると思いますけれども、今年度のテーマはですね、特に福音ですね、福音を伝える、特にこの福音ということに、注目してこの1年間を歩んでいきたいなということを願っています。昨年度はですね、教会ということがテーマでした。で、その教会に合わせてエフェソの信徒への手紙というところを続けて全部読んだわけですけれども、今年はですね、福音ということですから、初心に戻って福音書、特に今回はマルコの福音書を一緒に読んでいきたいなというふうに思っています。今年度だけではちょっと長いので終わらないと思いますけれども、今年からスタートしていくということですね。で、まだモーセさんの話終わってませんので、それも忘れた頃にまた出てきますので、お楽しみにしていていただきたいと思います。さあ、ということで、今日は特にこの主題聖句を心に留めて、福音ということ、信仰の核心ですよね。本当に信仰の中心部分、私たちの信仰の土台にあるもの、核にあるもの、ここに改めて目を留めていきたいというふうに思います。ということで、最初にですね、ご一緒にもう一度このローマの1章16節、特にこの聖書通りの、このフルバージョンでですね、一緒に読んで御言葉に目を留めていこうと思います。では、ご一緒に読みましょう。せーの。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。はい、こう書いてあります。福音ということが2回繰り返して出てきます。では、まず福音、今年度目を留めていく福音というのは一体何なんでしょうか。そもそもこの言葉が持つ意味は何なんでしょうかということから、まず考えていきましょう。もともとの言語、聖書に書かれたもともとの言葉はですね、新約聖書の場合ギリシャ語になります。で、ギリシャ語ですと、この福音という言葉はユアンゲリオンという言葉になるんですね。エヴァンゲリオンというふうに英語になるとなりますので、アニメがですね、ちょっと前にっていうには、結構もう一昔前になっちゃったんですけども、私の青春時代の頃からですね、大いに流行りまして有名ですけれども、それが福音だというふうに知っている人はおそらく少ないんではないかと思いますが、それはどうでもいいんです。とにかくこのギリシャ語のユアンゲリオンという言葉が福音だということですね。で、もともとこのギリシャ語のユアンゲリオンという言葉はどういうものだったかといいますと、最初はですね、戦争とかに勝利をしたというお知らせを、あるいはですね、王様の子供とか、尊い方の子供がですね、生まれたというようなお知らせを、その吉報を持って走ってくる人がいるわけです。早馬とかですね、走ってきて、で、一番最初に届けた人にね、ご褒美が与えられる、これがですね、そのユアンゲリオンだったということですね。で、そこから転じて、その良い知らせをそのもの、良い知らせということを意味するものに転じていって、この聖書の時、その良い知らせという意味になっていったということであるわけです。ですから、良い知らせ、これが福音、ユアンゲリオンという言葉のもともとの意味だということですね。で、英語でもよく説明をされますね。英語ですと福音はゴスペルになります。もともとはグッドスペルと というふうに言われていた言葉が、グッドスペル、グッドスペル、ゴスペルって、ちょっと無理があるかもしれませんが、時間をかけてそうなったでしょうね。だんだんこう縮まっていってゴスペルになったということですね。まあ、いずれにしても良い知らせですよということが言えるわけです。まあ、意味は良い知らせ、これが福音ということになるんですね。じゃあこの聖書の中で福音、良い知らせというとどういう意味があるんでしょうかということですが、まあ、今日の箇所をはじめとしてですね、総合的に、まあ、一言でまとめるとイエス様の救いというふうに言うことができると思います。まあ、それが良い知らせだということですね。イエス様の救い、これが私たちにとっての良い知らせで福音なんですよというふうに言うことができると思います。教義で言いますと、まあ、つまり狭い意味で言いますと、まあ、特にその中でもイエス様の十字架と復活ということだと思いますね。イエス様の十字架によって私たちの罪が許されているということ、また復活を通して永遠の命が約束されているということ、まあ、これが私たちにとっての良い知らせ、福音であるというふうに、まあ、狭い意味で言えば言えますし、逆に広い意味で捉えればイエス様そのものが私たちにとっての良い知らせだというふうに言うこともできると思います。まあ、例えばですね、この福音書ありますね、4つ新約聖書の中出てきます、マタイ、マルコ、ルカ、ヨナ、ハネ、まあ、どれもゴスペルオブマークとかですね、ルークとかそういうふうになるわけですよね。まあ、つまり全部福音書、福音ということです。誰それによる福音で、その内容は何かって言いますと、イエス様の生涯であるわけですね。だいたい半分ぐらいどれも十字架と復活に焦点絞られていくんですけれども、でも、まあ、イエス様そのものを全体を通して福音というふうに述べているわけです。まあ、ですから、まあ、イエス様そのものが私たちにとっての神様からのメッセージであり、プレゼントであり、良い知らせであるというふうに言うこともできるかもしれない。まあ、広い意味からまた狭い意味まで、いずれにしても私たちの救い、イエス様による救い、これが福音だというふうに言うことができると思います。イエス様を信じる人は救われますよ。まあ、昔宣教師の皆さんが活躍してた時代は、あなたは神を信じますかって言ってね、こういう感じでこう茶化されていた部分ですけれども、まあ、的は外れてないわけですよね。イエス様を信じますか、あ、信じます、あなたは救われます。まあ、本当にシンプルでとっても素晴らしい良い知らせだということですね。まあ、これが福音だということです。私たちの側から言えば、イエス様は私の救いです、そう告白する人は本当に文字通りその救いを受け取る、まあ、これが私たちの救いだ、福音だということですね。さあ、これが福音だということを前提にして、今日のところを改めて見たいと思いますけれども、最初のですね、丸までをもう一回16節読んでみましょうね。本当に短い一言です。いきます、せーの。私は福音を恥としない。はい、私は福音を恥としない、まあ、これがパウロの最初に言った宣言であるということです。福音に関してパウロが最初に宣言するように言ったことは、私は福音を恥としませんということだったんですね。で、このことはですね、逆に言うと、まあ、恥としちゃう人もいたっていうことなのかなというふうに私は思います。福音を恥としない、それがパウロの宣言だけれども、そうわざわざ言うということはですね、恥と思うという人もやっぱり少なからずいるということだと思うんです。で、これはですね、私たち日本人、もしくは日本に住む者たちにとっては結構ですね、共感をね、持つ部分じゃないかなというふうに私は思います。で、まあ、日本の文化ではね、基本的にはこう普通がいいことですから、まあ、普通を何に思って決めるかは別として、まあ、マジョリティですね、大多数であるということが普通とされるわけですから、まあ、そうでなきゃ恥ずかしいっていう、まあ、恥の文化でもあるわけですよね。まあ、これが基本スタイルだと思います。まあ、ですから、クリスチャンといってもね、日本の総人口の比率で言いますと 1% 切るわけですから、まあ、99対1だったら、まあ、私たち恥ずかしいわけですよね、日本の基準で言うと。で、それが正しいとか正しくないとか、いいとか悪いとか関係ないわけですよ。99の方に入ってなかったら恥ずかしいと思わなきゃいけないというふうになっているので、そういうふうになっちゃうわけですよね。それはそういう中で生きているので、まあ、パウロがですね、私は福音を恥としないと言われると、その時っていうふうに私たちはなるわけですよね。 で前ですね、幸男先生がこういう話をしていて、なるほどと思ってすごく感心したことがあるんですけれども、感心ってちょっとまあ失礼ですけどね、印象に残ったことがあります。それは何かと言いますと、幸男先生が前ですね、イエス様の呼び方でその人の信仰の姿勢が分かるって言ったんですね。なるほどと。どういうことかと言いますと、イエス様っていうふうに呼ぶ人と、イエスはというふうに表現する人とでは、まあ、ちょっと違うというふうに言うわけですね。で、まあ、いろんな人がいますよ。イエスはという人でもものすごくね、その愛情を込めて言う人もいますから、一概にはもちろん言えませんけれども、でもですね、イエス様っていう人はイエス様を本当に愛している人だと思いますね。だって、まあ、日本ではですね、宗教って全部一括りにされますから、私たちクリスチャンであるとキリスト教を信じている人っていうことになるわけですよね。で、まあ、それはどちらかというと宗教というと少数派に入れられる側ですから、もうそれだけで恥と思われちゃうわけですから、まあ、そこでですね、イエス様っていうふうに私たちが表現するとなると、周りからはまるで恥を見るかのように扱われるということなわけですね。まあ、だからイエス様ってなかなか言うのはばかれるので、第三者的にですね、イエスはというふうな表現になると、まあ、こういうことですね。信仰というよりは、まあ、とある宗教のイエスというような表現、まあ、ちょっと自分と距離を空けるわけですよね。まあ、そうすると、ちょっと恥ずかしさが和らぐっていうんですかね。まあすごく言い得てみようだなというふうに思いながら、その幸男先生の話を聞いていました。私自身もですね、大いに当てはまる部分があるなというふうに思いますので、なるほどなというふうに思って、まあ、すごくこう身に染める話だったんですね。で、私自身の話をしますと、まあ、私はですね、基本的にほとんど大学以外は公立の学校で育ってきたわけですね。で、小学校も、まあ、3校を引っ越していきましたけども、まあ、どっちにしても全部公立でしたし、中学校も多分区立、多分というか区立でしたし、高校も都立、まあ、全部、まあ、いわゆる公立な学校なわけですよ。公立の学校ですと、ミッションスクールだったら多少ね、配分違うかもしれないけど、それでも少ないと思いますが、まあ、公立だったらまあ普通、クラスにね、クリスチャンが2人いることはめったにないんですね。学年全体でも1人見つかりゃいい方だというふうに思います。私も高校の時にだったと、初めてねえねえクリスチャンなんだって、僕も今度検診で受けるんだよって言われたから、多分カトリックなんだなこの人はと思ったんですけど、まあ、そういうことあったぐらいな、それぐらいなもんですよね。で、そうなるとですね、自然どうなるかと言いますと、周りはみんな、ちょっと言い方おかしいけど、普通の日本人たちなわけですよ。俺だって普通の日本人だと思いますけど、まあそれは関係ないんだけど、とにかく、まあ、そういう、 こう環境の中であるわけですよね。で、まあ、そういう中で、まあ、そういう文化の中で私自身も歩んでくると。で、まあ、私もですね、どちらかといえばええー、って言われるかもしれませんけれども、まあやや恥ずかしがりの方、ややってかなり恥ずかしがりですし、人見知りの方ですから、まあなんていうんですかね、まあ、いろいろ恥ずかしがったりしちゃうわけなんです。わけです。まだよくわかるんですよね、その気持ちっていうか。で、思い出すのはですね、私が小学校入るか入らないかぐらいのこと頃の話ですけれども、小学校の低学年だったかな、 1,2 年生だと思いますが、まあ、クラスの友達とですね、お家に帰る途中だったんです。で、なんか保護参加の何のあれかわかんないですけども、うちの父親がですね、一緒に歩いてたんですよ、その時に。まあ、ちょっと前の方、5メートルぐらい距離空いて歩いてて、で、後ろに僕とその友人がですね、とことこ歩いて、一緒に帰る。で、まあ、うちの父親が前にいるのを見て、その友達がですね、ねえねえ、お父さん何してんのっていうふうに聞かれたんですね。仕事を聞かれたわけです。何してんのって言われて。で、来たって思ったわけです。で、僕の父親はですね、牧師をしていましたので、牧師っていうのは非常に得意な職業で、日本の場合は、まあ、他でもそんな多くはないですけど、まあ、数千から1万いくかいかないかだと思いますね。日本全体の中でもね、人数としてはいかないかな、多分ね。まあ、そんなもんですから、絶対それ言ったらですね、あ、牧師だよって言ったら、何それってなるに決まってるわけですから、僕はちょっとまあそれ嫌だなと思って、ごにゃごにゃって答えます、牧師と。牧師だよって言って、まあ、こういう感じでこうなんとかこう聞こえるか聞こえないかぐらいの声で言うわけです。で、そうすると、何っていうふうに、まあ、彼は聞いてくるわけだね。まあ、牧師だよって言って、なんかどこか答えてると、ボクシング屋さんなのって言って、言われて、ボクサーだと思われて、すげえじゃん、かっこいいって言われて、いや、どう見てもこの前歩いてるおじさんそうじゃないだろうって私思ったんですけども、で、まあ、そのままですね、真実は言えないまま過ぎていくっていう、そういうことがあって、 まあ、そんな思い出もあるわけですから、まあ、なんとなくですね、なんとなくというか、まあ、この福音を恥としないということはですね、非常にこう身に染みて感じるわけですね。でちょっとまあ、この箇所のところ何か挟んでおいてですね、ルカの9章の26節っていうところを開きたいと思います。ルカの9章26節、122ページというところになりますね。新約聖書の122ページ、まあ、そんな僕が、教会学校とかではですね、いろんなところの聖書の箇所やりますから、まあ、こういう箇所を読むわけですよね。でちょっと一緒に読んでみたいと思いますが、ルカの9章26節を開いてくださった方は一緒に読んでみてください。いいですか。いきます。ちょっと早いかな。いいですか。いきます。せーの。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくるときにそのものを恥じる。もうぐさーっですよね。そういうふうに恥ずかしがってる私にとってみれば、もう本当にこうぐさーっとくるところではあるわけです。でまあ、やっぱりこういうのが私にとってはこういろいろと考えさせられる部分で、まあ、だんだん自然とね、クリスチャンであるということを言えるようになっていったと思います。それから、社会の環境であったりとか、あるいは私の周りの友人たちが良かったっていうのもあるかもしれませんけれども、まあ、みんなそれを好意的に、ね、受け止めるようになってくれたので、まあ、とてもそのことを明かして歩むっていうことは私にとってはだんだん、まあ本当に恥ずかしいものではなくなっていって、それは幸いなことでしたけれども、でもやっぱりそういう気持ちがあるっていうのはね、分かりますし、実際私もよく出てくると思います。で、まあ、今でもさすがに、ね、恥ずかしくっていうことはなくなるんですけども、面倒くさいから言わないということはありますよね。牧師だっていうことお職業は何ですかとか言って言われるとですね、まあ牧師って答えたらいいんですけどね。で他の周りのね、先生方を聞くとみんな立派に牧師だと答えるそうなんで、私自分でその話聞くたびに恥ずかしいなと思うんですけど、絶対牧師だって答えると根掘り葉掘り聞かれるんだろうなと思って面倒くさくて答えたくなくて、適当な時は、まあ、ちゃんと答える時もあるんですけど、流しちゃうっていうこともね、たまにあるんです。まあ、そういうたびに私はこの御言葉を思い返してはぐさっというふうにまあ来るわけですね。で、まあ、話戻しますけれども、まあ、そういうことがある上でパウロはですね、今日のこの箇所のところで、私は福音を恥としないというふうに宣言しているということが大事なことだと思うんです。まあ、パウロほどであれば、まあ、恥というふうに思っていないかもしれないけれども、でもですね、まあ、あたかも彼自身がですね、それを宣言しているかのようだなというふうに私は思うわけです。まあ、宣言する必要がないようなことであるならば、ここにわざわざあえて書かれはしないわけですよね。みんなが恥と思わない、パウロも全くそんなこと気もしなかったということだったら、わざわざ聖書には書かれないと思います。手紙には書かないと思います。でもパウロが私は福音を恥としない、わざわざ書いているのは、まあ、そういうふうに思ってしまう私たちの弱さ、神様の前でのそういう弱い部分っていうところをパウロもよく感じていて、でも恥としないんだ俺はというふうに宣言しているようにね、そういうふうに感じるわけです。でパウロはですね、まあ、恥だらけな人だったわけですよ。でむしろ彼にとっては二重に恥だったと思うんですね。でもともと彼はクリスチャンを迫害する側の方でしたから、そんなイエスを主だなんてお前たち恥ずかしくないのかって言ってた方でしょ。ずっとクリスチャンが恥ずかしいやつだ恥ずかしいやつだって一番急先鋒で言ってた人が、今更おめおめですね、イエスは主だと言い出したわけですよ。もう彼は恥の極地であると思いますね。こっちからもこっちからも恥っていうか、恥さらしっていうふうに言われるわけです。まあ、だからこそ彼は、私は福音を恥としないと、こういうふうに言ったんじゃないかと思うんですね。でなぜ彼がそれをわざわざ言えるのか、まあ、それは、まあ、ひとえにこの福音が本物だからということじゃないかと思うんです。パウロがそれでも恥としないって宣言したいのは、やっぱりこれが本物だから、嘘はつけないから彼はそう宣言するんじゃないかなというふうに思うんですね。もしこれが夢みたいな、ただの夢の話で、ただの彼が変人であったとするならばね、まあ、ここまで、この話はしないと思いますけれども、でもこの福音が本物であるから彼は言わざるを得ないし、これが本物であるから恥だということも含めて全部がひっくり返るわけですよね。たとえ、まあ、クリスチャン人口が 1% 以下のような、世界でも稀有な、ね、先進国の例ですけれども、そういうような中でも、もしこの福音が本当だったならば、 それは意味がひっくり返るわけですよね。私たちが住んでいる地域がどうであったとしても、この福音が本物であるのだから、意味は全く違うものであるわけですね。愛されているということが分かると、もはやイエス様は恥ではなくなりますね。自分のことを愛している人を恥だと思うのは、むしろそれが恥ずかしいですね。まあ、それでもね、言っちゃうから私たちは後でこう葛藤をするわけですけれども、まあ、そういうところがあると思います。また、本当にこれが本物だということが分かれば、これがまさにこう私たちの救いに関わるものだとなれば、まあ、恥というふうにも言ってられないというところが出てくるわけですね。その辺のことが残りのところに書かれてあると思いますので、改めてこの16節を読んで、最後にもう少しだけお話して終わろうと思います。でもう一度この聖句を読みましょう。16節いきます。せーの。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。なんで福音を恥としないのかといえば、まず第一に、それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いを与える神の力だからだということですね。ユダヤ人というのはこの旧約聖書の民の代表者ですよね。もう彼らは見捨てられたのか、いやそんなことはない。あるいは逆に、神に選ばれた者だけが、この人たちだけが特別なのか、いやもう今はそうではない。さらにギリシャ人にも、ギリシャ人にもっていうのはただギリシャ人にもという意味ではないですね。もちろん異邦人全体を代表して彼らが名前を挙げられているわけですね。ですからここにいる私たち日本人であったり、韓国人であったり、アメリカ人かもしれない、あるいはそれぞれの国籍があるかもしれないけれども、それぞれの人々すべて異邦人、どんな人であっても信じる者すべてに、それはこれまでの信仰とか民族とか文化とか、あるいは言葉とか、もっと極端というか革新的に言えば、性別とかね、年齢とか能力とか、その人それぞれの持っているものとか、あるいはこう生まれた環境とか、生まれ得たそのポジションとか、そういうこととは一切関係なくですね、もう本当に何にも関係なく、全然関係なく、あなたがあなたとしてイエス様を信じる者すべてに救いが与えられるということですね。それは、言い方を変えれば、逆に言えば、こんな私をも愛してくださるイエス様、救ってくださるイエス様ということではないかなというふうに思います。私もですね、やっぱりこのこんな私をも救われたっていう喜びが本当にこう分かってきて、またよりイエス様を恥としないっていうふうに言えるようになっていったんじゃないかなということは感じますね。でやっぱりなんか恥ずかしがってると、かえって本当にかえってっていうとおかしいけど、かえってイエス様に申し訳ないというかね、その思いがよりより強くなっていくっていうのは、ますますそのイエス様に愛されてるなっていうのを感じていくからだと思いますね。はい、そして信じる者すべてに救いをもたらすというふうに書いてありますね。それは私たちを罪から解放する、許される、そしてまた命を与えられる、死から解放される、こういう約束であるということですね。そういうことがあるのだから、もう恥と思うとか、そうでないとかいうことじゃないという話なんですね。前もお話しましたけれども、私がですね、牧師になろうというふうに思わされていく過程にあって、すごく一つ大事な聖句だったのは、主の手が短くて救えないのではないっていう旧約聖書に出てくる言葉ですね。私はその箇所をある年の 年末にですね、ある牧師だ、もうすでに牧師になっていた先輩の友人の家で過ごしていて、聖書を読みながら、もうふっとその幻が与えられた聖書箇所だったわけですね。それは本当にこう私がですね、どうせね、伝道頑張ったって、日本が変わるわけじゃないんじゃないかっていうふうに思ってね、いろいろやる前から諦めムードに入っていた私の与えられた幻ですけども、その私のね、こう頭の上から神様が手を伸ばして、一生懸命ね、人々に手を伸ばしているっていう、そういう幻でしたね。その御言葉を読みながら与えられた、こうイメージが与えられたものが、主が一生懸命手を伸ばしているであるからこそ、私が諦めるっていうのはおかしな話で、それほどに神様が思っているのだから、私がそれを恥ずかしいと思っていることはやっぱりおかしいというふうに感じるようになっていったわけですね。それは全ての人に救いをもたらすものです。そして最後に、 神の力なんです、神の力だからです、とこういうふうに言います。で、神の力というのはそれは実行力があるということですね。人の力はですね、言ってもできないことがあります。でも神の力はですね、必ず実行される。これが人の力、神の力の大きな違いですね。そして人の力では救うことはできません。誰かが誰かに対しての負い目を許すことはできるかもしれないけれども、でも罪そのものを許すこと、また救うことというのはできないですね。命を与えるということは本当に神様だけに与えられていることですから、それは委ねるしかないことですよね。そこにしかない命ですよね。神様はできる、だから私たちはそれを恥としない。神様が口約束の方だったならば、私たちはですね、恥とするかもしれないですよね。一応言っときますけど、たまにね、約束たがえられることありますがっていうんだったら、それは私たちもドキドキしながら言わなきゃいけないですが、神様は絶対やってくださるわけですよ。イエス様はできればこの杯よって言うけど、ちゃんと十字架にかかる方ですよね。言ったら絶対やる方ですね。これが私たちの主であるわけですから、私たちは恥としないというふうに言うことができるわけです。この神の力、訳されている言葉は、ギリシャ語で、デュナミスというふうに呼ばれている言葉ですね。ダイナマイトの元になる言葉ですよね。そこにはもう爆発力があるということですね。爆発的な、絶対的な力、私たちを問答無用で命に預からせるような、そういう力が主にはある。だから私たちは恥としないし、ここに信頼することができるんだということだと思います。きっと、救われないんじゃないか、無理なんじゃないか、あるいはですね、私がその頃思ってたように、日本で福音を伝えていこうとしても、やっぱり徒労に終わるんじゃないか、無理なんじゃないか、変わらないんじゃないか、そういう思いはあるかもしれないけれども、そういう思い込みもですね、木っ端みじんにできる、そういう力がここにはあるというふうに思います。私たちはできないけれども、主はできる、そしてそれは必ずなされる、これが私たちの福音であるというふうに思いますね。約束であるということ、これが私たちの福音であるというふうに思います。さあ、私たちもですね、このパウロと同じように、一緒に、私は福音を恥としない、それは私たちを、全てを救う神の力です、こういうふうに一緒に宣言できる、そういうものになっていきたいと思いますし、またそういう教会になっていきたいというふうに思います。ではそれぞれで自由に、今の言葉に対して、あるいは今思わされていること、全て何でも結構ですから、神様に応答の祈りを捧げていきましょう。最後に祈りを引き取りたいと思います。それぞれ祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、主を感謝いたします。イエス様の十字架と復活のその愛を、また命を心から感謝いたします。私たちは本当に小さいもので、あなたを愛し、本当にあなたを第一と思っていますけれども、なおあなたを恥と扱ってしまうことがあって、自分たちでも恥ずかしく感じるような、そういう器でありますけれども、主よ、その私たちをも愛してくださるあなたを心から感謝いたします。どうぞあなたを恥としないと私たちは今宣言し、またあなたに従ってこれから歩み出そうとしていますから、私たちを憐れみ、またその道からによって歩ませてくださるようにお願いいたします。これから始まる週の歩みも、あなたが豊かに祝福し歩ませてください。一人一人と共に、またその家族に、その周りの人たちに共にあって豊かな祝福を注いでください。感謝して委ねます。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。